10代の頃聴いていた音楽って割とずっと聴き続けてしまうものですよね。よねとか言って、ちょっとね、強制というか強要してるようなとこもありますが、まあ多くの人にとってそうではないかと思います。で、だんだんね、大人になっていくと新しい曲も、まあ歌謡曲とかね、聴かなくなっていくみたいなこともあるかもしれません。まあ多分ね、青春の音楽みたいなのって、おのおのあると思うんですよね。で、やっぱり自分が10代の頃の、まあ出た曲というか流行った曲っていうのが、自分の世代の曲というかね、それを聞くと当時思い出しますみたいなことが、まあだんだんね、増えていくんではないかと思います。まあ懐メロとね、言われるようにもなっていくでしょう。で、僕の場合は、高校の時バンドをやっていたので、自分がバンドでやった曲っていうのは結構印象に残ってるんですよね。思い入れがあって。まあ自分の世代の曲ばっかりやってたわけでもないですけど、まあ当時で言うと、バンプオブチキンとかね、ラッドウィンプス、アジアンカンフージェネレーション、エルレガーデン、ビートクルセイダースとかね、まあこの辺のバンドの曲をコピーしてね、コピーバンドっていうのをやっていました。あとはバンドを組む前からギターをやっていたので、それで言うと、ゆずとかね、コブクロとか、まあ、ちょっと上の世代だとジュークとかが流行ってたんですけど、まあ、そのあたりの曲からギターっていうのを弾き始めたので、まあ、この辺は割と青春の音楽っていう感じがします。で、そんな中、今日お話ししようと思うのはペズというね、バンドでございます。で、こちらはロックバンドではなくて、ジャズバンドなんですね。構成としてはトランペット、サックス、キーボード、ウッドベースというかね、コントラバス、そしてドラムスの5つ、5人メンバーのジャズバンドで、まあ残念ながらもう解散してしまって、まあ多分10年ぐらいもう経っちゃってるんじゃないかなと思います。で、さっきも言ったように、ペズはバンドはバンドでもロックバンドではなくてジャズバンドなので、そのバンドで僕らがね、カバーするっていうことはなかったんですが、まあ、僕はエレクトーンもやってたので、そのエレクトーンでペズの曲を弾くっていうことが、まああったんですよね。何曲か弾いたことがあります。BGM です。始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。スコット・トレイシーです。青春の音楽ペズ編ということでね、今回お話ししていきます。まあバンプとかラッドとかアジカンとかをお話ししてもいいんですけど、あるいはユズとかコブクロとかね、その辺のお話をしてもいいんですけど、その辺の歌手の人たちは結構ご存知の方も多いんではないかということで、まあ比較的マイナーというとあれですけど、もしかしたら馴染みのない人が多いかもしれないペズについてお話ししていきます。で、さっきも言ったようにジャズバンドですので、まあ基本的に歌っていうのは入ってません。歌詞とかそういうのはないんですよね。で、メロディーラインはトランペットで、あるいはサックスでっていうような構成で、非常に聞きやすいんではないかと思います。とっつきやすいというか、というのが一曲あたりの長さはそんなに長くないというか、いわゆる普通の J-POP ぐらいの長さしかないんですよね。まあ4分とか5分とか、そのくらいの曲ばかりなので、ジャズだからといって身構える必要は全くないと思います。まあ、逆にペズから様々なジャズを聴き始めるっていうのもありなんではないかと思います。で、僕がペズに出会ったのが小学生の頃で、まあ、さっきも言ったようにね、エレクトーンやっていて、で、そのエレクトーンでペズの曲をやるっていうことになって、で、そっからいろいろ聴き始めたんですよね。で、おそらく自分の CD っていう意味では、ペズの CD が初めて手にしたものではないかなと思います。 で、個人的に印象残ってるもので言うと、まあ、アルバムがね、まあ、何枚もあるんですけど、その中でも、スズムシ、ツクシンボ、チトセドリっていうね、この3枚のアルバムが立て続けに、まあ、リリースされたことがあって、スズムシ、ツクシンボ、チトセドリ。このアルバムの名前からわかるように、結構ね、和のテイストがあるんですよね。で、実際、サムライジャズとか言われることもあって、日本の民謡とかね、歌謡曲とかをジャズ風にアレンジするっていうようなこともあります。水色の雨とかね、小春おばさんとかね、こういった曲をアレンジしたりしてんですよね。で、ちょっと話ずれましたが、スズムシ、ツクシンボ、チトセドリ。で、この3枚がなんで印象に残ってるかというと、そのアルバムの収録曲が、まあ、それぞれ8曲ずつ入っていて、なんていうかね、その構成の仕方が似てるなっていうのもそうなんですけど、この3枚は、最後の曲が全部情熱の行方という曲で終わってるんですよね。で、それを聴き比べるのが結構ね、面白くって、まあ、それぞれのアレンジにそれぞれの良さがあるっていう感じなんですよね。もし、ペズの曲をまだ聴いたことがなくって、ちょっと聞いてみようかなと思った方は、この3枚のどれかから聞き始めるのがいいんではないかと思います。スズムシ、ツクシンボ、チトセドリ。まあ僕としては、ツクシンボは結構聞いたアルバムで、まあ疾走感のある曲が結構多いので、まあ好んでよく聞いてましたね。あんまり昔はね、子供はバラードとか好きじゃないので、まあ少なくとも僕はね、あんまりゆったりした曲なんか、聴かなかったので、まあ早い、テンポの早い曲をね、よく聴いてました。で、ペズの僕が好きなとこは、ドラムの音がね、非常に乾いた音をしていてね、まあそれが好きなんですよね。まあ僕自身はドラム叩かないですけど、全然湿気を感じない音なんですよね。聴いててスカッとするような曲がたくさんありますので、興味のある方はぜひ聴いてみてください。
シガ15のツボ。
ペズはね、ウォークマンに入れてよく聴いてましたね。まあペズ以外の曲もよく聴いてましたけど、まあ繰り返しですけど、ペズは歌があるわけではないので、まあインストゥルメンタルだけというか楽器だけなので、その勉強しながらも結構聴けるんですよね。その歌詞が入ってきて邪魔になったりとかそういうことないので、まあそれで BGM としてよくペズは聴いてました。まあ同じ理由でね、東京スカパラダイスオーケストラもよく聴いてましたね。あとペズはね、ライブも行ったことがあるんですよ。まあ、数少ない僕がライブに行ったことのあるアーティストの一つであるっていう感じで、まあそういった意味でも印象に残って、てますね。実際に生で演奏を聞いたことあるとか、あるいは自分が演奏したことあるとかね、そういったアーティスト楽曲っていうのはかなり印象に残りますよね。ペズはもう解散してしまってますけど、YouTube にオフィシャルのチャンネルがあって、まあ、ミュージックビデオもね、いくつか公開されてるようですので、まあ、興味のある人は YouTube で検索してみてもいいんではないかと思います。さっきも言ったように僕が一番好きなアルバムは、まあ、やっぱりツクシンボで、まあ、中でも2曲目の春ハヤテと3曲目のポップンロールっていうこの並びがね結構好きなんですよね。まあ、どちらもアップテンポでかなりノリノリの曲っていう感じですんで、興味のある方はこの2曲からね聴いてみてもいいんではないかと思います。今回は青春の音楽ペズ編ということでねお話ししております。まあ、ペズ編があるなら他にも、なんとか編とかいうのがね、シリーズ化してやっていくかもしれません。やっていかないかもしれませんが、気が向いたらこういった音楽の話もしていこうと思います。それでは今回はここまでということで、番組フォローもよろしくお願いいたします。そしてペズもね、ぜひ検索して聞いてみてください。お相手はシガ15でした。
またねー。